皆さんこんにちは。映画工房カルフのように主催の織川です。映画が作れるようになるポッドキャスト、この番組では実践的で現実的な映画の作り方情報をお届けしています。
エンドロールが意外と悩ましい3つの理由という話をしたいと思います。以前ですね、北京オリンピックが開かれた時に知ったんですけども、この時ですね、開会式での各国の入場行進の順番は中国語で表記した漢字の画数で決められたそうです。で、画数順でですね、最初になった、つまり画数順で最初になったトルコはですね、トルコを漢字で書くと最初土という字から始まるらしくですね、この土という画数が一番少なかったというわけなんですよね。ちなみに東京オリンピックではあいうえお順で入場したそうです。こんな風にですね、何を基準にするかという指標がないと順番というのは決められないということなんですよね。で、今回は映画のエンドロールのお話です。エンドロールというのは、映画が終わった後、出演者とかスタッフの名前がずらーっと出てくるあれですね。エンドクレジットなんて言われたりもします。いざ映画を作るとなったら、最後のこのエンドロール凝りたいと思いませんか？映画がラストシーンを迎えて終わる、そして音楽とともに文字が下から上に流れていく、あー映画を作ってよかった、そんな気分に浸りたくもなります。僕が映画を作り始めた直後というのは、関係者が5人ぐらいしかいなくてですね、最後のエンドロールがあっという間に終わっちゃうというか、一瞬で終わる、余韻もひったくれもないという悩みがありました。まあ、こういう超少人数の自主映画では、エンドロールを無理やり引き伸ばしているのもたまに見かけたりしますよね。1ページに1人だけ文字表示したりとか、文字をゆっくりスクロールさせたりとかですね、まあ無駄なあがきですよね。僕もやったことがあります。さて、やがて関わる人数が僕も数十人単位になっていって、今度はまた別の悩みを抱えることにもなります。今回の本題はここからなんです。エンドロール、人数が多いなら多いでやっぱり悩ましい。今回僕はエンドロールについて3つの視点を解説したいと思います。エンドロールの順番について、役職について、表示方法について、この3つです。まず1つ目の順番について、冒頭の北京オリンピックの話につながるんですが、多くの言葉を並べる場合、何らかの基準を設定する必要があります。役者については、主役が最初に来るというのは分かりやすいですよね。ではエキストラがたくさんいる場合、その順番皆さんどうしますか？ A さんと B さんと C さんがいて、誰を最初にするか決められますか？そしてそこにはどんな理由がありますか？これ結婚式の披露宴会場の席次を決めるとき、誰さんと誰さんをどの配置にするのか悩むのと似ているかと思います。気を使うんですよね。例えばお世話になった人が2人出演してくれて、どっちを先に表記するかというのは悩ましい。そういう視点で映画を見ていくと、いろんな工夫がされているのを発見します。エンドロールの最初にこんな表記を見たことありませんか？アルファベティカリー、これはアルファベット順ですよという表記です。もう誰が有名とか誰が重要とか考えるのはめんどくさいので、もうアルファベット順に並べちゃいますよっていう感じですよね。もしくは In order to appearance、 登場した順なんていうのもあります。個人的にこの登場した順というのは好きですね。すごく平等な気がするんです。確かに主役というのはいます。でも監督である自分にとっては、出演者一人一人みんな大切な存在なんですよね。ただこれもね、出演した順ならいいかっていうと、今度はパーティーシーンとか大勢がワイワイやるシーンがあったりして、これまた悩むみたいなこともあったりするんですけどね。そして2つ目、役職について、こいつも悩ましいんですよ。はっきり言いますけども、自主映画において役職なんて合ってないようなもんです。監督がカメラもやったり、役者がマイクを持ったり、スタッフがエキストラも兼ねたり、1日しか来ないスタッフばかりのチームは録音スタッフが7人くらいいたりなんていうのも聞いたことがあります。あと編集するときに思い出しながらやってると、必ず1人ぐらい入れ忘れっていうのも発生するんですよね。エンドロールに書き忘れちゃうんです。で、みんなで鑑賞したときに、俺の名前は？なんて思わせたら申し訳ないですよ。関わった側は自分の名前探しちゃいますからね。ぜひ気をつけましょう。そして3つ目、表示方法について。 実はこれが一番厄介かもしれません。一般的には黒い背景に白文字というのが多い印象です。とても映画っぽい。いくつか表示方法の例を挙げましょう。1. センター揃え。これはよく見ますよね。左側に役職、右側に名前でセンター揃えをしてる感じです。これはね、編集ソフトによってはうまく文字が揃わなくてイライラするなんてことも起きたりします。そして2つ目、文字がスクロールする方法が違う。文字が下から上へスクロールするんではなくて上から下にスクロールするなんていう映画もあります。確かセブンがこのタイプだったかなと思いますね。そして3つ目、過去のシーンを追想する感じで表示する。映画の中で登場した人たちの様子をエンドロールで見せていく。これ結構いいですよね。その後を描くようなエンドロールもあったりします。あの人どうなったんだろうと物語に浸れます。例えば北野武監督のあの夏一番静かな海もそうですね。こういうのはね、おそらく撮影中何度も、はい、ではエンドロール用の撮影カットですと助監督とかが言って別途撮ってるものと思われます。つまりこういうエンドロールを作りたいと思ったら撮影の時から意識して撮っておかないといけないというわけなんですよね。それぞれの撮影現場でエンドロール用のカットを用意してあるというわけなんです。もうそれぞれ撮影シーンごとにですね、エンドロールで使うカットもあえて別途撮っておく。そして4つ目、メイキングや NG シーンを表示する。 NG シーンはジャッキーチェン映画の定番でしょうね。ファンはこの部分を楽しみにしてたりもしますね。しかしこれを真似ようとしてもね、意外と難しいんです。経験者とかプロというのは撮りたいカットの前後も余分に撮ります。これによって編集の時に前後に間が作れる。ところが初心者は役者が動いてるところ、話してるところ以外を撮ろうとしない。これね、用意スタートって言ってから録音ボタンを押しがちなんですよ。つまり少しでも無駄なことをしようとしない。これはね、ちょっと言葉は悪いんですけども、ダメです。余分なところをいっぱい撮りましょう。その余分な部分、演技してない部分にも編集で使える部分が結構あったりするんです。そして今日話してるネタ、この部分こそがエンドロールの NG シーンにもつながっていくということ。 NG シーンが記録されているというのはつまりそれだけたくさんカメラを回しているとも言えるんですよね。多くの場合、初心者の映画撮影っていうのはメイキングとか NG シーンというのがほとんどない傾向にあると僕は思っています。エンドロールで作品に使ってないカットを使おうとしても何にも残りがないというわけなんですよね。ぜひ次に撮影するときはこのあたりも気をつけてみてください。本編で使うシーンが終わってもしばらくカメラを回しっぱなしにしてみる。失敗した後みんなが笑い合ってる様子なんかも記録できるわけなんです。これは意識しておかないといけないし、カメラをスタッフに任せている監督はこのことをそのスタッフにもしっかりと伝えておかなければいけませんね。そして5、その後を描く。エンドロールで文字が流れる中、映画の中で描かれなかったその後が流れる。これもかっこいいですよね。まあ、僕は今パッと思い出したのはザ・ロックなんかでしたね。これはシナリオを書く段階で作り込んでおく必要があります。ロケハンも衣装も小道具も普通の撮影と同じぐらい手間がかかります。でも個人的に一番楽しい使い方なんじゃないかなと思いますね。で最後に6、最後にオチや一ネタ待っている。エンドロールが終わった後ワンシーン何か待ってるなんていう作品もあります。例えば邦画の朝が来るではですね、エンドロールの文字が終わった後に最後だけ救われる一言が聞こえたりするんです。映画を見る人はこれによって温かい気持ちになる。一方これに気づかない人も一定数いるんじゃないかと思うので、やり方としては注意が必要かもしれません。以上、エンドロールについていろいろ挙げてお話ししてみましたね。結構考えることいっぱいありますよね。事前に考えて準備しておかないといけないものもあります。だから意外と悩ましい。一番悩ましいのは監督がどれだけうんうんうなって考えても見る人にとっては結構どうでもいいということかもしれませんけどね。